それでは今日のメッセージに関係する新約聖書マルコによる福音書を読みます。マルコの福音書7章31節から37節終わりまでを読みます。お聞きください。イエスは再びツロの地方を出てシドンを通りデカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださいと懇願した。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出しご自分の指を彼の両耳に入れそれから唾をつけてその舌に触られた。そして天を見上げ深く息をしてその人にエパタすなわち開けと言われた。するとすぐに彼の耳が開け舌のもつれが解けはっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられた。しかし彼らは口止めされればされるほどかえってますます言い広めた。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえない人たちを聞こえるようにし口の聞けない人たちを話せるようにされた。以上です。それではエパタ神の言葉が聞こえてくると対して鴨下牧師から言葉をいただきます。
先週の月曜日から水曜日まで JEA といいますけれども日本福音連盟の総会が行われました。日本福音連盟って何って思われる方も多いかもしれません。福音派と言われている、教会の教団あるいは、いろんな教会あるいはそこに所属しているさまざまなこのグループがありますけれどもその代表の方々が集まって、年に1回総会を行います。で今回の総会で5年後に伝道会議というのを行うんですけれどもその会場を東海地区にするということを決議しました。大変なことになったなと、思っているわけですけれどもその決議するのに先立ってですね東海地区の牧師たち、東海地区に本部がある教団というのはあんまりないんですけれどもこのそこのところで来ておられる先生方がこの東海地区でやっている教会の働きについて、前日にですね少し紹介をする時間を持ちました。私もそこで東海聖書神学塾の働きについて紹介をしてほしいと前もって頼まれていました。なんかこうその皆総会の前でそういう働きをの紹介をするとまるでこう私が東海地区で伝道会議をやってほしいと言っている人間であるかのようにこう錯覚されてしまうので最初お断りをしたんですが、お願いしますということでですね仕方がなくそれを受けてこの神学塾の働きについて紹介をさせてもらいました。この実は東海地区のこの福音派の教会というのは実にユニークな交わりをしています。他の地区に比べるとですけれどもこの地域の先生方で協力し合っていろんな行事をしているわけです。この名古屋の東海聖書神学塾というのもその一つですけれどもこのどこかの教団に所属していない完全にこの東海地区の教会の献金とそして塾に来る人たちの授業料だけでこの進学校というのが成り立っているわけです。日本中にあまりそういう進学校はこうないわけでこの報告をしながら画期的な進学校ですねなんてこう後で言われたりもしました。そういう この東海地区の選挙の働きの取り組みを紹介して、まあ、翌日の総会で、じゃあ次回の選挙会議は東海地区でやりますというふうに、まあ、決まったわけです。でその総会の中で、まあ、いろんなこの JEA に所属している福音派の教会の取り組みが紹介されました。でその総会の中で、まあ、次回のこの伝道会議もそうですけれども、まあ、キーワードの一つとして何度も出てきたのが次世代という言葉です。次の世代の人たちにどういうふうに福音を語っていくことができるんだろうか、まあ、どの委員会もそのテーマを掲げていました。というのはこの若い人たちに福音が届いていかない、まあ、そういう問題意識を、まあ、今日本中の教会が抱いている、まあ、そういうふうに言って良いのだと思います。私自身ですね、このどうして若い世代の人たちに福音が届きにくくなっているのか、まあ、その理由の一つにこのスマートフォンってありますけども、あれがあるんじゃないかって個人的には思っています。もう今皆さんもお持ちの方がたくさんいると思いますが、電話ができるだけではなくて写真も撮れる、音楽も聴ける、最近では本も読めますし映画も見れます。皆さんの中でもこの聖書をスマートフォンの中に入れて読んで見える方がたくさんいると思います。礼拝中に携帯こうなんか触ってるのかなと思ったら一生懸命聖書を読んでたなんてことがあるわけで、携帯いじるなっていうようなことがなかなか言いにくくなっていると思いますけれども、このスマートフォンがだんだんこういろんな人たちに普及してですね、それをこうよく使う人たちというのは自分の読みたいもの、自分の見たいものをその中で何でも選んで使うことができます。もうテレビ番組もこのもうスマートフォンの中に入ってますので、もう家でですねチャンネルを誰が見たいテレビを撮るかなんて喧嘩をしなくても一人でスマホで見てればいいっていうようなことができるようになっているわけです。でそうするとこう関心のあることを選び取る選択権というのを自分が持っているわけで、この自分で全てのことを判断して自分で欲しい情報をそこからもらって、それでこう満足という生活ができるわけです。そうすると思いがけない言葉が外から聞こえてくるという経験がだんだんなくなってきます。思いがけない言葉が外から入ってくる場合っていうのは大抵 E メールで送られてくる広告であるとか、まあ、最近スパムなんていう言い方をしますけれども、このダイレクトメールの、まあ、インターネット版ですけれども、この欲しくもない情報が突然入ってくる、どうして私の個人情報が漏れてるんだろうかというふうに感じるぐらいで、この外からの言葉、自分が予期していない言葉っていうのはもう悪いものだというふうにもうどこかで決めつけてしまっているわけです。でそういうものが普及していけばいくほど、どんどんと周りの人の言葉が届いていかなくなっていきます。でそれは教会のことだけではなくて、家族の言葉であってもそうかもしれませんし、会社の中でもそうかもしれません。外からの言葉を一切シャットアウトして、自分で読みたいもの、自分で聞きたいものだけを選び取っている。でそういうふうになっていくと、どんどんと人と人との距離が生まれていって意思の疎通が難しくなっていく。で今日の聖書の箇所はそういう視点から考えてみてもとても面白いところです。主イエスは異邦人の町にいました。で今日の箇所はまずこういう言葉から始まります。イエスは再びツロの地方を出てシドンを通りデカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られた。地図が頭にない人は何のこっちゃというふうに思う箇所ですけれども、聖書の後ろに地図がある人はですね、まあ、ぜひ見ていただきたいんですが、ツロというのはイスラエルのちょっと上の方にある港町です。シドンというのはそのさらに上にある港町です。で そこをぐるっと通ってデカポリスっていうのはこの大体こうガリラヤ湖がありますけども、ツロがこの辺でシドンがここだとすると、ガリラヤ湖っていうのはこの辺りだから、ぐるーっとお回りしてこのデカポリスの方のからガリラヤに入った、まあ、実はこの新改訳聖書は今度の2017はですね、デカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られたというふうになっています。これまでの新改訳聖書はデカポリス地方あたりのガリラヤ湖というふうに書いてありました。このデカポリス地方のガリラヤ湖だから、まだ異邦人の町ですよっていうことが、まあ、翻訳の中で分かったわけですけれども、今の2017は、どうもそこを通って、だから異邦人の町ではないかのように、まあ、読み取れる翻訳にしたわけです。でもまあいろんなこう聖書学の学者の人たちはまあそういうことを考えるわけですが、私は前の訳の方がいいなと、まあ、個人的には思っているわけですけれども、この着いたのはまだ異邦人の町です。で、異邦人の町を主イエスがぐるっと回って伝道なさって、そして、まあ、そんなにたくさんいろんなところ行かれていながら、その時の出来事が何にも書いていないというのは、まあ、大したことが起こらなかったということです、まあ、つまりそこで主イエスはずっとご自身の言葉を語られたに違いないんですけれども、人々は主イエスの言葉を聞いていない。人々が関心を持っているのは主イエスの言葉ではなくて、主イエスが行う奇跡です。そして今日の聖書の箇所もそうですけれども、人々は主イエスの奇跡を期待して主イエスのところに集まってきます。そこに連れてこられたのは耳が聞こえず口の聞けない人です。人々が連れてきたというふうに書いてあります。前にあった中部の患者も4人の友達がこの担架で運んでですね、屋根を開けて運んでくるというような場面がありました。まあ、そういうふうに、まあ、読むこともできると思いますけれども、まあ、おそらく連れてきた人たちもこの人が癒されたら今度は自分のお願いを聞いてもらいたいという、そういう思いがあったんだろうと、まあ、想像します。一人で行く勇気はなくてもみんなで行けば怖くないというような、そんな思いがあったのかもしれません。そしてここで主イエスは耳が聞こえない口の聞けない人を追い出しになったということが書いてあります。今日もそうですけれども、いつも礼拝の時に手話で同時通訳というのをしています。いつも川出さんがやってくださっているんですが、今日は妻が交代してやっていますけれども、この私にとってですね、手話というのはあんまりこの馴染みのあるものではありませんでした。まあ、妻は少しできますけども、家で手話をやられても全然わかりません。あの遠くにいるときにですね、なんか合図のように手話でやるんですけど、へーってこうやるだけで何にもこう通じません。この教会に来るようになって、時計さんを通していろんなことをこう教わりました。例えばこの耳が聞こえない、口が話すことができないというのをろうあというふうに言います。でもこう最近はろうあと言わないでろうというんだそうです。でそれはこのあ、ろうというのは聞こえないですね。あというのは話すことができないということですけれども、この話すことができないわけではないわけです。この聞くことができないので、どういう発音が出てるのかっていうのがわからないわけですけれども、発音をすることはできるわけで、サリバン先生の話は何でしたっけ？ヘレン・ケラーか。ヘレン・ケラーのね、こう訓練をして話せるようになるなんていうのが、こう私たちは物語と知っているわけです。この今日の聖書の箇所もこの耳の聞こえない老の方の癒しの出来事です。でこういう聖書の箇所が時計さんだとか川出さんのお父さんがですね、 どういう思いでこういう聖書の箇所を読むのかな、聞くのかなと、まあ、実はとても気になっています。私が新学生の時ですけれども、実習に行った教会の先で目の見えない方がおられました。でその頃そこの教会は聖歌を歌っていたんですけれども、私が祈祷会の担当になりまして、聖歌の451番というのを選びました。神なく望みなくという歌です。ご存知の方も多いと思いますけれども、その歌詞の中にこういう歌詞があります。我知るかつては飯なりしが目焼きとなり神を褒む今は覚悟。我知るかつては飯なりしがというあの賛美歌です。で私はその目の見えない方を目の前にしてこの曲を選んでしまったことを非常に恥じました。ああ全然何にも考えないでこの曲を選んでしまったと思って、その次からですねもう間違えてその曲を選ぶことがないように賛美歌の451番の隣に罰印をつけました。そしてその教会では二度とその歌を選ばないようにしようと、まあ、私はこう決めたわけです。でところが半年ぐらい経ちまして、教会の中で好きな賛美歌っていう話になったんです。でその方が451番って言われたんですね。で私はびっくりしました。この目の見えない人が目が開かれて神様を褒める、称えることができるようになった。でもその方は目が見えるようになったわけではないわけです。けれどもその方がその歌を選ばれながら、まあ、これは私たちみんなそうですよねというお話をなさって、でも神様の言葉が聞いて教会に来るようになってまさに目が開かれて神様を褒めたたえることができるようになった、これは私の歌ですと、まあ、その方がおっしゃったわけです。ああこういう賛美歌はまさにこの人にとって大きな慰めの歌だったのだということを、まあ、そこで私は初めて気がつかされました。今日の聖書の箇所も同じようなことが言えるのではないかと思います。神の言葉が主イエスを通して語られているのですが、誰も聞いていないのです。人々は言葉を聞きたいとは思っていないのです。そしてそういうところに主イエスの言葉を聞きたいと思っていても聞くことのできない人が連れてこられます。そこで主イエスは何をなさったのかというと、まずその人だけを群衆から連れ出したと書いてあります。主イエスは十羽一からげで御業を行うのではなくて、一対一で向かい合ってくださる。群衆に紛れて自分もあわよくば何かいいことをしてもらいたいというふうに主イエスは関わろうとしておられるのではないわけです。人々の願いはこの人の上に手を置いてやってほしいということでした。主イエスはその人の両耳に指を入れ、手に椿をかけてその手でその人の口の下に触られました。そして天を見上げて大きく深く息をして、まあ、そういうふうに書かれています。新改訳聖書のこれまでの訳は深く探索してというふうになっていました、まあ、先週の祈祷会でもこれがどういう探索なのか、まあ、いろんな意見が出ましたけれども、まあ、いろいろとイメージをしてみたら良いんだと思います。その人の耳に指を入れ、椿をつけて指でその人の舌に触られる。続いて天を仰いで深く息をする。私自身も何度もやってみました。シミュレーションしてみたらどんな気持ちかなと思ってこうやってみました。 天を仰ぎ見ながら深く息を吸う、その主イエスの振る舞いの中に天におられる主に対する期待があるように私は思いました。そしてエパタと声を馳せられる。音がなくても何をしようとしておられるのか主イエスの動きで全部わかります。そしてその人の最初の耳に入ってきた言葉がエパタという言葉でした。このエパタという音とともにこの人の耳は開かれて聞こえるようになったわけです。以前創世記の学びをしたときに神が光をあれと言われたときに神は聞くことを想像されたのだ、そういう言葉を目にしました。そして多分ここでもそういうふうに話したと思います。誰の言葉だったか今もう覚えていませんけれども、まさにそうなのだと思うのです。神ご自身が語られるということはそこで聞くということが生まれるわけです。神の御業は語りかけることです。そして私たちのするべきことはこの語りかけておられる神の言葉を聞くことです。それはただ耳に入ってくるというのではなくて、ここで語られている神の言葉によって生きるようになるということです。神の言葉は語られるとそれはその通りになります。神の言葉は出来事となる、事実となる。神の言葉は全てのものを作り出す言葉です。まさにそのようにここでこの耳の聞こえなかった人は言われたように耳が開かれ神の言葉を聞くことができるようになる。そして神の言葉を語ることができるようになる。最後の37節にこういうふうに書かれています。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえない人たちを聞こえるようにし、口の聞けない人たちを話せるようにされた。預言者イザヤの35章の5節と6節の成就がここにあると、そういうふうに読むことができると思います。そこにはこういうふうに書いてあります。その時目の見えない者の目は開かれ、足の聞こえない者の耳は開かれる。その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。マルコの福音書はここでこの預言者イザヤの言葉が成就したと、そういうふうに伝えようとしています。この方のなさったことは皆素晴らしい、そう37節に書かれています。ここにいた群衆たちがどれほど主イエスのなさった技の素晴らしさが分かっていたかは分かりません。またこの言葉が言葉を話せることができるようになったその人が発した言葉なのかどうかも分かりませんけれども、この方のなさったことは皆素晴らしい、この言葉は紛れもない事実です。神の言葉が聞こえてくるときに私たちはこの神の慈しみの御業に触れることができる、神の愛に触れ神を、主イエスをそのように受け止めることができるようになる。先ほどの聖歌の歌詞にあったように、我知るかつては飯なりしが目飽きとなり神を褒む今は書くもと、そう心から喜んで歌うことができるものになる。 私たちの主は私たちに言葉を持って語りかけてくださるお方です。それはこの世界に満ち溢れているどんな言葉よりも私たちを慰めます。そして私たちを生かす言葉です。この神の言葉によって私たちはこの世界で力強く生きることができるようになる。私たちが聞きたいと思っているのは、私を変えてくれる言葉、私を新しくし、私を悲しみから乗り越えさせてくれる言葉、この主のお言葉、エパタ、開けという言葉が聞こえてくる。そこから私たちは新しい生き方が見えるようになるのです。昨日朝、山田さんのお母さんがもう4週間入院されていて、もともとこの誤嚥性の肺炎で、4週間もう床に伏しておられるという話を聞いていました。昨日ようやく病院を訪れてお話をさせていただきました。あまりコミュニケーションが取れないかもしれないと言われていましたけれども、ヨハネの福音書の3章の16節を開いて読みました。そしてイエス様を信じませんかとお話をしました。そうするとその口がはいと動きました。お祈りをした後でありがとうと言ってくださいました。毎日病室で寝たきりでいろんな不安があるのだと思います。そこに神様の言葉が聞こえてくる。あなたは永遠に生きることができる。主イエス、あなたを永遠の御国に招いてくださっている。その言葉が聞こえてきたときに、はいと、私もそういうふうに生きたいと答えることができるようになる。私たちを変える言葉がそこで聞こえてくるのです。神の言葉は私たちを新しくし、私たちを永遠に生きるものとしてくださる言葉です。このお方の言葉によって私たちは喜んで生きることができるようになるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたの御言葉を私たちに語り聞かせてください。あなたの言葉によって私たちを新しくしてください。永遠に生きるもの、罪が許され救われたものとして生きることができるように私たちを新しくしてください。あなたの言葉には力があります。あなたが私たちに語られるとそれはその通りになります。主よ、あなたの言葉に生きることができるように私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。